命の務めの24回目ということで、神の目に、自分を見るですね、3回目になります。で、この一番のところは、いつも同じなんですが、私たちのアイデンティティ、私たちがどのような存在であるか、これを人と人との間で見出すのではなくて、私たちの命はキリストと共に神の中に隠されている命ですから、その隠されているものを神の中に、キリストにあって、神との関係で見出す必要があるということをずっと交わってきております。で、私たちはこのいろんな神学とかですね、聖書解釈とか、あるいはいろんな教団とか、なんとかの主義とかで自分を、見出すのではない。で、この命はもう一度言いますと、隠されている命です。隠されている命ということは、見出す必要があるということです。で、私たちは、自分の中を見ればね、いろんなものが、すぐに尽きてしまう。自分の愛とか忍耐とか知恵とか、あるいは自分の何か、これは、すぐに尽きて干からびてしまうものである。まずこのことを、なるべく早くですね、知った方が幸いです。自分の内側のもの、自分の何かを用いて何かをしようという努力をしている限り、決して、内側のキリストを見出すことができません。で、私たちが、尽きてしまうときに、実は内なるキリストがいてくださるんだということを見出すわけです。ですから、自分の何かをね、が尽きるその瞬間、まあ、非常に、自分においてはある意味で、頼りない、自分のものが尽きてしまうということは非常に、頼りない、あるいは、これからどうするんだみたいな感じにね、襲われることもあるんですけども、実はそれが尽きてしまうとキリストが見えてくる。そして私たちの命が実は隠されている命であるということを、見出すことができます。で、まあ、我々今ですね、主が来られるまで、まあ、ある意味でこの地上で、旅人をやっているわけですよね。で、まあ、ペテロ書にも書いてありますが、私たちは、希留者である、この地上において希留者である。で、その希留者としての、まあ、生き方をね、全うする必要があるわけです。ニュートンじゃなかった、誰かが言ってたんですね。私たちね、主イエスが来られるから、もう自分の人生はシャワーを浴びて白い衣を着て、そして屋根の上に登って主が来るのを待ち望む、あるいは仕事も辞めて、家族もね、生活ももう辞めて、そして完全にその主の再臨だけを待ち望むんだというふうな超霊的な、何かこう働きとかね、運動に入っちゃうと、私たち、この地上での歩みを見失います。どなたかが言ったんですよね、もし主が明日来るとしても今日リンゴの木を植えるんだ。で、非常にですね、クリスチャンの特徴として、その超霊的になっちゃって、そして全てですね、いわゆるあなた任せで自分の責任を果たさなくなるクリスチャンが多いんです。で、もうただ口を開けてね、待ってれば、全部主が口に入れてくださる、そういう、生き方になってしまうと受動的なクリスチャンになりますね。と、受動的なそういう精神の領域においては何が働くかというと、敵です。私たちはこの隠されている命をね、見出すという努力をしなきゃダメなんです。で、 予期地にイスラエル人が入った時、ヨルダン川を渡ります。そうするとですね、どうでしたっけ、民数記でしたっけね、マナは止むんですね。そして彼らは、そこで割礼を受けましてですね、で割礼を受けるということは肉に傷を受けることです。ですからヨルダン川を渡って予期地に入ると、何がまずあるかというと割礼です。切り取られるという非常に痛い経験がそこであり、そして、彼らはその傷が癒されるまでその場所にですね、とどまったという言葉があるんですね。どこでしたっけ。でその後に、マナが降るのがやんだと書いてある。そして予期地に入った後は自らのロークによって撒いて収穫したものを食べるんだと書いてあるんです。で荒野の旅をしている時はですね、毎朝とにかく、マナが降ってそれを集めてくればそれでよかったんです。しかし予期地に入った時には自分でロークした収穫を食べよという、ね、言葉があります。ちょっと今ね場所がですね出てこないんですけれども、ヨルダン川を渡る、経験ですね。で私たちはその命、もうすでに持っているわけですが、これを掘り起こすという経験、努力が必要なんです。私たちが予期地、ここでねイスラエル人が与えられた予期地というのは我々への適用でいうとキリストです。そして今日あのパン先に預かって、あの意味はですね、パンを自分で裂いて食べるということはそのキリストの中において私がある分割り当て地を得ているという証拠です。でその割り当て地を私たちは耕さなきゃダメなんですよ。予期地に入って何もしないでですね、ただ待ってる、そういう受動的な姿勢でいるとそこに働くのはむしろその予期地にいる原住民ですよね。霊的に言えば敵が働く。私たちは絶えずこの予期地の分の中でロークをするんです。ただしそのロークというのは自分の歯を食いしばった、頑張りではなくて、御霊と共に、ロークする、いわゆる奉仕、それから伝道、十一献金みたいなね、そういうイケイケやれやれというそういうロークではありません。むしろ私たちは休みながらロークをする、座りながら働くんです。ウォッチマン・リーの本に座す、歩む、そして立つという本があるんですね。でクリスチャンの一番初めの経験というのは座すことである。でまず予期地に入ったらばその予期地を得るというのは自分の努力ではないんです。この予期地をもらった、つまりうちに生きているキリストの命をいただいたのは私の功績ではありません。全部キリストが行ってくださったその効果のゆえにただ信じれば与えられる。で私たちはその命キリストを、割り当て地として持っているんです。でその事実の中にまず、座る。そしてその救いはですね永遠のものですから奪い取られることはないんです。どんなことがあってもその割り当て地を我々は奪い取られることはありません。その永遠の救いを失うことは決してない。そのことの中にまず完全に休むことです。そしてその休んだ後休みながら予期地を耕す、内なる命を見出していく経験が、この地上における私たちの働きなんですね。本当の意味での奉仕なんです。 で、この命が我々の中にどのようなものをもたらしたか、あるいは何を私たちにくださっているのか、このリストをね、ずっと交わってきたんですが、今日4ポイントですね、見ていきたいと思います。で、この命の中に何があるか、あるいは内なるキリストはどういうお方であって、そしてそのお方との関係において私たちはどういうものとされているか、このまず丸1ですね、出エジプト記15-26をご覧ください。ここにこう書いてあります。私は主あなたを癒すものである。主の名前はジェホバ、何でしたっけ、癒し主なる主はジェホバラファ、私たちをあなた方を癒す主である。で、その出エジプト記におけるこの宣言はイザヤ53章で、成就するわけです。で、このイザヤ53章を見ますと、4節、まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ、苦しめられた、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された、この出エジプト記のあなた方を癒す主というこの御言葉が成就するためには、イエス・キリストのこの経験がなければ成就しないんです。つまりイエスが差し通されたことにより、また砕かれたことによって私たちは平安を得、そして打ち傷によって癒された。神の働きの原則は死と復活です。イエス・キリストはもちろん地上にいる間も癒しを行っていましたけれども、完全な癒しの効力が発揮されるためには十字架で裂かれる必要があった。その死を経た時に初めてこの出エジプト記の私はあなた方を癒す主であるという、これが我々にとっての実体化経験になるわけです。ただし、その時に私たちに必要な条件は何でしょうか。信仰です。ただ我々がそれを信仰によって受け取るかどうか。で、ここで注意がいるんですけど、先ほどね、超霊的なお話をしましたが、クリスチャンでも病気になるわけです。で、病気になった時にですね、もちろん主に祈ります。祈って、そして神が直接に癒してくださることを求めるのはもちろん正当なんですが、その信仰がないのにそれをふりをしてしまう人いるんですよね。で、それはね、神を試すことになる。で、ウォッチマニーがこう明かししてるんです。彼は結核でした。で、若い頃にですね、もう吐血して、で、完全にもう、死ぬという、で、そういう、極限のところまで追い詰められたんですけども、彼は言葉を聞くんですね。主から直接に言葉を聞く。で、それがさっき言った立って歩めという言葉を聞いた。そこで彼は、体はもうですね、よれよれなんですけども、とにかくその御言葉に従って立って歩いて階段を降りて、そして自分のために祈ってくれている兄弟姉妹の集まっている場まで行ったんですよね。そしたらば、その後本当にその結核は癒されてしまったんです。で、彼の癒しはそういう意味で医者の介入というのは一切ありませんでした。ところがそれを見たある姉妹がね、メガネをかけていた。で、非常に強いメガネをかけていまして、で、その彼女はね、主に伝道のために、このメガネをいらなくしてください祈ったんです。そして、もう私は この御言葉に従って癒されたから眼鏡を捨てる、捨てたんだ。ところがウォッチマニーは彼女にそれは信仰ではない、思い込み、自分で癒された癒された癒されたというふうにやっているのは思い込みだ。で実際その人は眼鏡ね投げ捨てたんですけども、目は良くならない。私たちね、この癒しを適用するときに神を試してしまう可能性があるんです。神を試してしまう。で、私たちは本当のその神からの直接の御言葉を聞いたときにそれに応ずればウォッチマンニーみたいに癒されます。しかしウォッチマンニーはこう言ってますね、今現在のこのディスペンセーションにおいては癒しの現れは限定的であると言ってるんです。罪の許しは完全だけど癒しの現れはね、物理的に現れてくるのは制限があると言ってる。で、完全に現れるのはもちろん私たちの体がですね全部あがなわれる時です。この時にはどんな病であっても完全にもうそれは癒されます。だってこの体が全部変わってしまいますからね。だけどその時までは私たちの現れは限定的であると言ってます。で、この意味においていわゆるドクターと信仰は競合しないということです。で、ある人たちはね、医者に行っちゃいけない、薬飲んじゃいけない、ね、そういうのは不信仰だ、そういう言い方をする人がいますが、これは超霊的です。我々もし、直接のですね、神の直接の癒しの介入に関しての信仰がなかったらば、いいドクターと巡り合わせてくださいと祈ればいいんですよ。そして最善の治療をしてもらって、そこで癒しが現れる。ハレルヤです。今私たち人間はね、いろんなものを委ねられるようになってくる。例えばこの体の構造が分かり、そして病のメカニズムが分かる。そして薬が発明される。あるいは外科手術が発達する。そういうことによって、その人間が裁量権を行使する領域が広がってるんですよ。だからその領域においてはどんどんその恩恵に預かるべきです。ですからこの、ね、いわゆる超自然的な癒しがなかったら信仰がないとかね、不信仰だとか、そういう教えとかあるいはムードに流されないでいいんです。私たちは正々堂々といいドクターにかかればいいんですよ。でもちろんそういう特殊なね、癒しの賜物、まあ、今日コリン の本にも書いてありますが、諸々の賜物っていうテーマで出ていますけども、この霊的賜物を持ってる人はそういう癒しを直接にできるでしょう。だけどもそれは必ずしも全員ができるわけでもない。ですから普通の、いわゆる医者に行って、そして普通の治療を受ければいいんです。その中で主は最善のお働きをなしてくださる。ですからこの癒しの適用という面において、超霊的になることを我々ちょっとね気をつける必要があるんです。私は、子供がですね、ある時に川崎病という、病気になった、難病です。で、原因がわからない。で、熱が出ましてですね、指先の皮がねベロベロむけてくんです。で、唇とベロがねもう真っ赤に腫れ上がって、で手足の先っぽがもうものすごくね、炎症を起こす。でそれをほっときますと心臓の冠動脈にコブができるんです。でそれによっていわゆる心筋梗塞、で子供なのにね1歳半ぐらいなんですが心筋梗塞になる危険性がある。でその時に私すぐ実は川崎病っていうの分かった。で開業医に見せてたんですけど開業医は見抜けないんですね。で抗生物質くれるんですが一切効かないんです。でその時に私はとにかく、これは川崎病だ、 で別の医者にですね送ったんですよ。だからそこに来てた医者がたまたま東邦医大のですね川崎病の専門家だった。だからもうすぐに入院してすぐにもう川崎病の治療法を受けたんです。ガンマグロブリンの大量投与で、もしあれをその開業医の言うがままにね様子見ましょうなんてやってたら心臓がやられて死ぬんですよ今でもね。でそういう時にその種の廃材でもってその別の医者に持ってったところで専門家がいる、これは主がそこに用意してくださっていた。そこで、もうすぐにですね、入院してその最善の治療を受けることができた。これが主の導きです。今我々は主が導く方法というのはもちろん超自然的に導かれますが、雲の柱だとか火の柱ではなくて摂理で導くんです。摂理だから偶然に行った医者がたまたま偶然専門家だったんじゃなくて、そこにきちんと主が備えていてくださった。ですからそういう導きを我々は期待していいんです。あるいはそういう形で現れる癒しを私たちは大いに期待していいんですよ。ですからうちの息子は、一切後遺症が残りませんでした。でその時にですね、息子をですね、主に捧げたんですよ。で、家内と一緒に祈ったんですが、幻が見えたんですね。非常に今我々不安もね覚えていたことも事実なんです。ところが一緒にその子をね捧げた時に何かこう透明なですね白いベールのようなものが我々をバーッと覆ってくれて、そしてその恐れとか不安がですね一切消えちゃったんですよ。でその息子がイエス様の手の中に抱かれている。でイエス主がうちの子を自らの手に抱きかかえてくださっているというそういう幻が見えた。でそれを見てから私たちはもう一切不安がですね恐れとか完全になくなってしまった。それからは体の方もですね極めて順調に癒されたんです。もちろん医学的な治療を受けましたが、それも全て主の廃材の中で全部主が摂理の中で用意してくださった。ドクターとの出会いもそうですね、専門家だった、本当に専門家だったんです。ですから一切のその後遺症なく、中にはですね、心臓がやられて亡くなる子もねいるんです。主の真実に感謝します。そして2番目、私はあなた方の備え主である。創世記22-14です。 これアブラハムが、イサクをですね、主に、捧げるわけです。で、その時にアブラハムはですね、もうここで復活を信じているんですよね。22章の5節を見てください。アブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。アブラハムはこの時にもう復活を信じていたんです。もしイサクを捧げたとしても神は返してくださる。で、実際にナイフを振りかざした時に主はもうよろしいと、12節、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない。で、あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に捧げた。とアブラハムが目を上げてみると、身を角を破に引っ掛けている一頭のお羊がいた。で、その場所をアドナイイルエ、主は備えられる、主の山には備えがあると名前を付けた。で、ここでもちろんアブラハムのイサクを捧げるという物語なんですが、神は私たちのこの一番大切なもの、愛するものをですね、求められる時があります。で、それによって何を主は試しているかというと、私たちがその対象と主ご自身のどちらをより愛しているかを試すんです。で、私たちがもし主以上に何かを愛している、それはやはり主はですね、妬む神ですから、あまり好ましくない。だけども主を第一に愛しているということをが分かったときに、このイサクをね、戻してくださるんですよ。もし自分の愛する対象が病とか何かで奪われそうな時には主にお捧げすることです。主にその子を完全に明け渡して捧げるならば、主は必ず完全にして戻してくださいます。主は我々の愛するものをただ取り去ってね、私たちを試みる、試すのではなくて愛を試してるんですよ。だから私たちがその神に対する愛を全うすれば、その対象は必ず復活の領域で戻ってきます。そして初めに持っていた時よりもなお栄光ある形で戻される。捧げることです。本当に自分が大事に思っているもの、それを捧げることです。主は大いなる祝福を持って戻してくださいます。フィリピ4の19、これパフロは私は18節見ますと、すべてのものを受けて満ち溢れている。19節、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださる。神は適切な時期に適切な最上のものを必ずくださるんです。これは 自分のですね、クリスチャンとしての歩みを振り返るときに、確かにその通りである。最上のものをくださる主であります。私たちが祈り求め、また願うところをはるかに超えるものをくださるんですよ。ポイントは主を第一にすることです。そして自分の大切にしているものを握りしめない。握りしめればそれが必ずトラブルを生みます。しかしそれをむしろ積極的に明け渡すならば、復活の領域で何十倍もの祝福を伴って帰ってきます。なぜなら神は豊かな神だからです。ここにありますように、私たちのすべての必要をご自身の栄光の富に従ってキリストイエスにあって満たしてください。神の栄光の富です。神は宇宙で最も富んでいる方、その富に従って満たしてください。私たちの満たす条件はキリストにとどまることです。この中に、バリア的であるキリストの領域の中にとどまりさえすれば、必ず与えられます。また主は牧者です。詩編の23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。私たちは誠の魂の牧者なるイエス・キリストのもとに帰ることができた。そして乏しいことが一切ない。で、私たちは緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われ、私たちを後ろからですね追い立てる主ではない。私たちをまず緑の牧場に伏させてくださるお方です。先ほどウォッチマン2の本で言いましたところの座すことです。キリストの中に座してしまう、こう豊かな緑の牧場ってどこですか？イスラエル？違う、キリストです。今私たちが置かれたキリストの領域が緑の牧場です。そのキリストの中に我々は伏させていただける。そして憩いの水のほとりに伴われ、魂を生き返らせていただける。これが私たちの牧者なるキリストの、パワーです。鍵は座すです。伏さすです。伏す、牧場の中で我々はバタバタバタバタ、あちこちあちこち動き回るんではなくて、座すことです。伏すことです。その時に自動的に憩いの水のほとりに伴ってくださる。そして私たちは何にも欠けることがない、欠けることがない。第2コリント9の8第2コリントの9の8にこう書いてあります。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方である。と、主はあふれるばかりに与えることができるお方である。主は我々がですね、ようやっと徹夜祈祷会やって、一生懸命断食やって、ようやくくださる主ではなくて、あふれる主です。あふれているから我々にこぼれてくる主なんですよ。ですから我々ね、主のイメージとしてね、もう一生懸命祈って祈って、そして、求めて求めて、ようやく与えられるというイメージから解放される必要があります。 もし私たちが意識的に求めなくても主はくださる主です。なぜか知らないけれども、求めたわけでも何でもないんですが、与えられた。どうしてですか？それは主の勝手です。主が良きもので溢れているから、こぼれる中から私たちにくださるんですよ。だから主が豊かであるということをね、知れば知るほどその豊かさがこぼれてくるんです。主のイメージを何かケチくさくてね、ようやく求めて断食やってようやくくださるというイメージだったらそうなりますよ。なぜ？あなた方が信じた通りになるようにです。ですから私たちは主がこぼれている主だと信じればこぼれてくるんですよ。こぼれてくるんです。主はもう私たちをキリストにあってあらゆる霊的祝福を持って祝福してくださったんでしょ。ならばあとはこぼれてくるんです。こぼれてくる。経済的にも物理的にも物質的にも、また霊的にも精神的にも魂的にも、あらゆる面でこぼれてくる主です。私は今ですね、計画を立てました。息子を今ドラ息子やってますけど東大か医学部に入れると。今のレベルからするとですね、かなり難しい。だけど主にあって不可能なことはない。何とくたる勝手なことを期待してる。なんか自分勝手なことをね、祈り求めてるんじゃないですか。大いに自分勝手を求めていいんですよ。私は主に求めます。それからログハウスを作ることです。毎回言ってますけどね。自分のね、まあ、場所はもちろんこちらにも住むとこあるんですけれども、しかし豊かな主を経験したいんですよ。ですから八ヶ岳のふもとあたりにですね、ログハウスを作ることです。そのために今計画を立ててね、一歩一歩求めながら計画を実行してるんです。私たちね、旅もそうですけどね、実際に旅行行って回るのも楽しみなんですが、旅行の日程を立てるのも楽しみなんです。ですからそのログハウスをこれからどうするか、いろんなイメージを今膨らましてですね、どこにするかとか、そういう計画を立ててるんですが、それ自体もエンジョイすべきです。キリストと共に全てを楽しむべきですよ。クリスチャンは何かを我慢してですね、そして自我を十字架につけてて、そういうのじゃなくて、溢れる豊かさを享受できる民なんです。私たちはこぼれてくる主を持っているんです。こぼれてくる父親を持っているんです。だからその主の父親からこぼれてくるものを堂々と受ければいいんですよ。あのね、私たちがなぜ貧しいかっていうと、我々の度量が小さいからです。私たちが受けるキャパシティが小さいからです。私たちのキャパシティが大きくなれば、どんどんこぼれて流れ込んでくるんです。コリアンカートが証ししてました。若い頃、献金でね、まあいわゆる十一献金というものをやっていた。そして、主はですね、どんどん祝福してくださった。今彼は十分の九主のために捧げている。残り十分の一で十分に豊かすぎるくらいに豊かである。豊かなんです。我々なんか十一献金というのも今回の事件ですごくイメージ悪くなっちゃいましたけどね、主に捧げるということは祝福なんですよ。その何倍のものがこぼれてくるんです。私たちが自分でそれを制限してしまっている。第4番目、私はあなた方の旗印なる主、イザヤ11の10です。主はですね、私たちの旗印、バナーですね、11の10、こう書いてあります。 その日エッサイの根、エッサイの根はもちろんこれはイエスのことを言います。国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の意向ところは栄光に輝くと。でここで鍵になるのは、国々の民の旗として旗印として立つんですが、彼の意向ところが栄光に輝く。イエス・キリストが意向ところが旗印のあるところです。またイエスの旗印のあるところにはイエスが意向ことができる場所です。ですから私たちね、イエス・キリストのために何かをする、何かをやる、そういう発想から解放されるべきです。私たちはイエスと共に意向うべきです。休むべきです。伏すべきです。座るべきです。その時にそこに国々の民の旗としてエッサイの根が立ってくださる。ですから私たち旗印のもとで座るんですよ。座る。でその座った中で神は何をしてくださるか。第一コリント15の57、第一コリントの15の57、こう書いてあります。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださるでしょうって書いてあります。勝利を与えてくださいました。主の旗印のもとで我々は座るんです。なぜ？もうそこには主が勝利をくださったからです。私たちね、いろんな状況に置かれる、またいろんなトラブルに見舞われる、いろいろな問題が私たちに追ってくるとき、我々それを解こうとしてもがいたら罠に落ちますよ。どんどんどんどんその問題は絡みついてきます。問題に対して我々はどうするわけ？座るんです。座す。そしてその座して山に我々は命じればいい。命じて海に沈まれと言ってどうすればいいんですか？信じるんです。で信じた者は自らの技をやめ安息に入る。これが主の旗印のもとでの我々の経験です。第2コリント2の14、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださる。あるいはキリストにある勝利の行列に加え、私たちは自分で勝利するのではなくてキリストにある勝利の行列に加えられるだけでいいんです。この時に主が旗印となって我々の前を守り、また主はしんがりとなって私のバックを守る。そしてそのところで主と共に私たちは何をするわけですか？行う。我々は主と共に座る民なんです。そして座りながら何をするんですか？内なる命を掘り起こすんです。内なるキリスト、与えられた良き地なるキリストの領域で私たちはそこの収穫物を得るんです。具体的には何をすればいいんですか？御言葉を自分の心の中に撒く、あるいは水注ぎを受ける、また油を塗り込んでいただく、あるいはワーシップした時に主のタッチを受ける。そういうことをするときに内側から何かが育ってくる。その収穫に我々は預かり、それを食べることができる。これが予期地の生活です。予期地の生活は自ら労しなきゃダメなんです。ですがその労するのは座って労するんです。このコツが開かれるようになればクリスチャンの生活は画期的に変わります。今まで不毛なこういうね、あれあれあれあれってやってたのが、今度内側で座りながら内側を耕すことができる。そして内側から豊かな命が溢れてくる。そして物質的にも物理的にもいろんなもの、豊かなものがこぼれ落ちてくる。そういう経験を我々はすることができるんです。 これがクリスチャンの地上における生活です。そして私たち今ね、旅人で主が来られる日を待ち望むわけですが、その主の来るのを待っている工程を楽しむべきです。人間生活を普通に送って、超霊的になって全てもう投げ出して、主が来るからもうね、マンションも買うな、我々は僕言われたんですよ。マンション買おうと思ったら主が来るのにマンションなんで買ったでしょうがない。そういうのは超霊的です。私たちは今与えられたあらゆる良きものをエンジョイすればいいんですよ。マンションをエンジョイする、ログハウスをエンジョイする、温泉をエンジョイする。良きものね、汚れたものはないって書いてあるんです。それ自体全部感謝して受け取るならば、我々の享受、楽しむ対象になるんです。これが私たちの、クリスチャン生活の鍵です。暗唱聖句見てください。私はすべてのものを受けて満ち溢れている。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。エメン、エメン。祈りましょう。ハレルヤ。おージーザス、お主を感謝します。お主を、あなたは私たちを豊かなものとするためにご自身が貧しくなってくださったことを感謝いたします。十字架において一切のものを剥ぎ取られ、そして人間としての尊厳も奪われ、あらゆる傷を受けられ、あらゆるあざけりを受けられ、あらゆる恥ずかしめを受けてくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちはこの原点に戻ることができますように。イエス・キリストが打たれたその傷によって私たちは許され、癒されたことを感謝いたします。またあなたが私たちのすべての貧しさを取り除いてくださったことを感謝いたします。霊的な面、精神的な面、物理的な面においてあなたご自身が貧しくなってくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちを宗教から解放してください。クリスチャンとして何か清く貧しく美しくというような宗教の霊から解放されますように。主よ、あなたは私たちを富むものとするためにご自身が貧しくなってくださったことを感謝いたします。私たちを豊かなものとすることがあなたの御旨であることを感謝いたします。主よ、あなたは癒す主であります。その癒しのパワーを十字架で証ししてくださったことを感謝します。今あなたがすでに病を負ってくださったゆえに、私たちは癒しを大胆に求めることができますことを感謝いたします。主はあなたが直接に触れてくださり、直接に癒してくださることもあるでしょう。またドクターを摂理の中で、またいい薬を摂理の中で備えてくださるでしょう。今あなたが私たちを偶然と見える摂理の中で導いてくださっていることを感謝いたします。 つ一つの出来事において、そこにあなたの見てを、あるいはあなたの意図を見ることができますように。必ずそこにあなたの廃材があります。もしサタンが私たちを打ちのめそうとし、いろいろな罠を仕掛け、またいろいろな策略を持ってきたとしても、それはあなたにあって許されていることであります。すべてのことをご自分の計画の成就のために安排してくださることを感謝いたします。私は敵のアタック、この世のアタックを恐れることはありません。主はあなたがすでにそれを終わったものとして、私たちの人生をすでに成就したものとして見てくださっていることを感謝いたします。目の前にいろいろなことがあったとしても、欠乏があったとしても、病があったとしても、主の目にはすでに解決済みであります。キリストにあってもすでにそれは解決していることを感謝いたします。私の得た命はそれらに対して勝利をする命であることを感謝いたします。この命のパワーを見出すことができますように、隠された命を見出すことができますように。主よ、私たちはまだ表面的にしか知りません。このうちに隠されている命がどれほどにパワーのあるものか、デュナミス、ダイナマイトの語源であるデュナミス、力を持っている、パワーを持っている命であることを感謝いたします。この命のパワーを見出すことができますように。また主よ、あなたは私たちの備え主であることを感謝いたします。私たちの一生をあらゆる良きものをもって満たしてくださる主であることを感謝いたします。主よ、あなたはこぼれる主であることを感謝いたします。あなたは豊かさにあって溢れている主であることを感謝いたします。どうぞ主よ、その豊かさの中から溢れるばかりに次から次へと受け取ることができますように。私はあらゆることにおいて満ち足りることを学ぶことができますように。また主、あなたは私の牧者であることを感謝します。あなたが私を緑の良き牧場へと導いてくださることを感謝いたします。そこで私は伏すことができますことを感謝します。何かクリスチャン的な働きとかクリスチャン的なロークへ召されているのではなく、牧場の中で伏すことができますことを感謝します。そしてあなたが杖と鞭を持って私たちを導かれることを感謝します。それは懲らしめではなく保護であります。あなたの鞭と杖は私たちを守るものであります。狼から敵のアタックから私たちを守る鞭と杖を感謝いたします。それは私たちの慰めであります。どうぞ私たちがさまよい出るとき、あなたの鞭と杖を持って緑の牧場へと私たちを戻してください。そして私たちはあらゆるもので満ち溢れ、あらゆる良き技で満ち溢れることを感謝いたします。私たちは貧しくありません、乏しくありません。私たちは溢れるばかりに受け取っております。あらゆる良きもので満ち溢れているものであります。そう書いてあるゆえにそう信じます。主よ、どうぞお言葉通り好みになりますように。主よ、私たちはその言葉通りにあなたの 豊かさを享受することを求めます。イエスの名によって大胆に祈り求めます。あなたの名によって求めるものは何でも叶えてあげるという約束を感謝いたします。遠慮するものは神の子としてふさわしくないでしょう。親に対して遠慮することはないことを感謝いたします。大胆に祈り求めます。どうぞ主よ、私たちがあなたの富で満ち溢れることができますように。またあなたは私たちの旗印であることを感謝いたします。あなたがそこに旗を立て、そしてそこで主よ、あなたは一向主であることを感謝いたします。また私たちをキリストと共に勝利の凱旋へと導いてくださることを感謝いたします。いろいろな問題に向かい合うときにもがきません。自分の何かでそれを解こうとしません。主はあなたの旗印のもとに座すことができますように、伏すことができますように、行こうことができますように。そうすれば主はあなたが勝利となって私たちをその行列へと加えてくださるでしょう。この約束を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが得た命、神の中に隠された命、この命を掘り起こすことができますように、キリストと共に神の中に隠されているものをもっと見出すことができますように、うちにキリストがおられ、そのキリストが全てであることを知り尽くすことができますように、主よ、私たちの霊の目を開き、また私たちの信仰の置き所を間違えることがありませんように。そしてますます満足する民となれますように。手を挙げてください。おう、ハレルヤ。おう、主よ、今日の御言葉の啓示を私たちの中に直接に語ってください。この御言葉の私たちに実体化し、その通りに経験することができるように、命を知ることができるように、掘り起こすことができるように、耕すことができるように、予知の産物を享受することができるように、主よ、どうぞ私たちがそれをもっと知ることができますように、あなたの豊かさを知り尽くすことができますように。おー、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス。養われ、内なる命を育てることができますように、内なる命が豊かに実を結ぶように、主はあなたの命の水をますます注いでください。養分をまいてくださいますように。 の全てであるあなたの豊かさを知り尽くすことができますように。主はあなたを掘り起こすことができるように、耕すことができますように。おう、あなたを求めます。私たちの求めるものがただあなただけでありますように。主を他のものからそらされることがないように、求めるものを間違えることがないように、あなたを求めます。
Salvation belongs to our God, who sits on the throne,
救いは私たちの神
と
御座に座す子羊にある。
御
使いはすべて御座の周りにいて、顔を主に伏して神を拝して、
アメン、
エイメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、権威が私たちの神に永遠にあるように。ハレルヤ、エイメン、ハレルヤ、オーハレルヤ、イエーイ、イエス、イエス、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ。お立ちください。